はい。
はい。
もう、ちょっとやめましょう、ああいうことは。
気持ち悪いですね。
でも、気持ち悪いって分かってるから大丈夫。自分たちのことを気持ち悪いと分かってるから、気持ち悪くないの。
そう。そうに決まってる。
うん。うん。キチガイは自分のことキチガイって思ってないから。
はい。
自分のことキチガイって思ってることはキチガイじゃない。
うん。そうね。
理屈ね。
そう思うね。
アレッシーね。ジョジョの奇妙な冒険に出てくる。アレッシーの理屈で言うと僕たちは気持ち悪くないの。
気持ち悪くない。
大丈夫です。
大丈夫です。
お便り行きましょうよ。
はい。
つもぶくろロン太郎さん。
はい。
なんで笑うんですか。これあれですよ。愛知県の探偵の方。
あ、はい。お聞きしました。はい。
Facebook から、ちょっとメンヘラな子、
うんうん、
高校の後輩だった女の人。
はい。
蝶がつくほどの美人、
うん、
でもメンヘラ、
うん、
にちょっと迫られて困ってる。
はい。
でもその意見を聞かせてくれっていうことなんですけど、
うん、
具体的に、
うん、
どういうことなのかもっとちゃんと送ってくれ。
はい。
そしたら菅津さんがメンヘラに詳しいから、メンヘラ事情に詳しい菅津さんが判断しますよということで、
うん、
前回お便り読んだんですけれども。
はい。
まあ、それの続報が来ました。はい。吉田会長、今西さん、おわ、菅津さん、
はい。
こんにちは。愛知県で探偵業をしております。つもぶくろ、ロン太郎です。前回のラジオでは、私の場違いな依頼にもかかわらずメールを読んでいただき、ありがとうございました。また、オナキンさんやチビデブハゲさんを脅かすニューカマーとの賛辞をいただき、非常に恐縮しております。まあ、それは今後の、つもぶくろ、ロン太郎さんの、
はい、
どんなメンヘラ話題を出してくるかによりますけどね、うん、さて前回のメールの続きといいますか会長と今西さんからのご質問に返答させていただきます。まず例の超美人のメンヘラの彼女かっこ N ちゃんとさせていただきますとの始まりですが前回も書いた通り彼女とは高校の先輩後輩の間からでつい1ヶ月ほど前に Facebook の知り合いかもで私が発見し当時から男子に人気のあった N ちゃんだと思い、
うん、
私の方から友達申請をしたことが始まりです。そして友達申請を承認してくれ、メッセージをやり取りする関係になりました。はじめのうちは共通の友人の話題や懐かしい恩師の話など、たわいもない話ばかりでした。そして毎日、昼から夜中までメールのやり取りが続くうちに、昼から夜中まで毎日、はあ、N ちゃんの壮絶な過去を打ち明けられました。
うん、
前回、私が会長にメールを送った、おじからの強姦未遂、性的虐待、誘拐騒動、実父の実の父親の隠し子発覚から、本日までに、摂食障害、アルコール依存症、幻聴、などもプラスされてきました。そして今でも心理カウンセラーと精神科に通っているらしいです。その数々のカミングアウトに、私自身、N ちゃんを傷つけないよう言葉を選んで返信したり、過去の嫌な記憶を思い出させないように配慮して相談に乗っていました。し、今でもいますと。それが、いけなかったのかもしれません。
え？うん。
今は LINE で直接やり取りしていますが、進展しているわけですね。
うん、
その内容が、私の女性の好み、趣味、好きな映画、休日の過ごし方、嫁や子供との仲など、プライベートなことに対して質問攻めをされているのが現状です。
うん、
また、故障も、つもぶくろ先輩だったのが、気がつけば、ファーストネームで呼んでくるようになりました。
ほう。
ロン太郎って
、うん。
まあ、本名ですよ、もちろん。
うんうんうん、
わかってます？
うん、わかってますよ。
ここでは倫理上書けませんが、性的な質問に及ぶこともあります。
うん、
え？それ書いてくれないと困りますよね。
そうですね、うん。
放送倫理はないですからね。まあそういう性的な質問、うん、超美人からの性的な質問に関しては。
うん、何なんですかね。
うん、だってね、菅津さんにね、そういうこともあるけど、内容は言えませんよって言ったら、菅さんなんか相当やばい想像しちゃいますからね。
う
ん、
今もう、ギンギンです。
はい。はい。いくら鈍感な私でも、一押しすれば男女の関係になれるであろうと感じています。しかし、N ちゃんの方から確信に迫ることはしません。
うん、
おそらく私からの誘いの言葉を待っている感がしてならないのです、うん、まあね、私に嫁、子供がいなければ何の問題もない健全なお付き合いもできるでしょう。超美人なんて最高以外の何者でもありませんから。だからちょいちょいイラッと。いや、いいんですよ。しかし私は既婚、かっこ事実婚者であり、胎児認知をした子供の父親であります。ましてや探偵業として日夜不定の調査に携わる身でもあります。
はい、
あ、なるほどね。そうですね、探偵さんだったら。私の中の倫理観と私の中のオスの部分が戦っている今日この頃です、
うん、
話は変わりますが、階段を一つ投稿させていただきます。長くなりましたのでもう一つに分けて投稿します。つもぶくろロン太郎。
はい、
階段の方はじゃあ今井さんとのラジオで。
あ、わかりました、
はい、やりますね、はい、ここはじゃあメンヘラの超美人の N ちゃん、ええ、これどうしたらいいんですか、菅津さん。
まあ、僕はね、それ、あの前回のラジオを聞いた時に、
はい、
僕何しながら聞いてたかな、なんか洗濯とかしながら聞いてたら、
うん、
なんかその僕好みな話だったし、実際僕の名前も出てたんで、うん、まあなんか洗濯しながらこう聞きながら、僕部屋で独り言でやめとけってってこう言ってしまったんです。
お、 NG だと。
うん、
そこは行くな。
うん、
あ、そうなんですか。スワッツさんはそこら辺は、
いや、行ってダメだったのが僕なんで。
おえ実体験。
いやいや、っていうかほらね、やっぱりそれはね、よくないでしょ。
すっげえまともなこと言いましたよ。
うん、
まあ、菅田さんも似たような立場に置かれたことはあると。
ありますね。
はあ、
うん、
なるほど。
あるし、うん、そうですね。で、やっぱ超美人って何回も言うってことは、それだけ多分この角袋さんのなんていうか、こう性的な思考っていうか、まあなんだろう、好み、単純に好みだと思うんですよ。
はい。
ではね、好み、メンヘラ含めて好みってわけじゃ多分ないでしょ、この文面からして。
見た目が
好みだけど、うん、でもちょっとおかしいんですよっていう感じだと僕はちょっと、
そのおかしい部分に関しては、
うん、
菅田さんみたいにグッときてるわけではない。
じゃないですって僕はちょっと受け取ったん。
まあ、とりあえずね、どっちかわからないことですから、うん、そっち方向で話を進めていきましょうよ。
うん、
僕もなんかそうかなとは思いますけど。
で、そうなるとやっぱりね、あれなんですよね、こう、その、そ、何、見た目だけが好きで中がそうじゃないって場合は離れられなく余計になっちゃうんですよ。
え、そっち、なんで。
いや、もしそうなっちゃった時ですよ、この
不倫関係になった時。
うん、
え、そうなの。だって中身がなんかメンヘラすぎて面倒い、じゃあ別れる、まあ顔は綺麗だけどもったいないな、とはならないんですか。
僕はね、同じような時になった時にやっぱならなかったですよ、ね。
さらっと言ってますけど
ね、うん、僕はやっぱりその、まあ僕はほら、そのね、超美人と僕の中での超美人の道義っていうのが、
はい、
まあ、すごい瓶底眼鏡かけてる子、
はいはい、
が僕にとっては超美人だし、はい、好みなわけですよ、
うん、
でやっぱり付き合った時にめっちゃめちゃもう大変な目に遭わされたりとかしても、
うん、
まあね、その見た目でいつまで経ってもね、別れられなかったりとかするんですよね、こう。で、結局どんどんこう、うん、泥沼に入っていくというかね。
だからつまり、
うんうん、
見た目が好みで、
はい、
性格も超好みだったら離れられないですよね。
だから性格がもし好みじゃなく、
見た目が好みの場合の方が、性格も見た目も好みよりも余計離れられないっていう話じゃなかったんですか。
ちょっと違くて、
はい、
要はそのどんな嫌な、その例えばメンヘラで嫌な目にあったとしても、
うん、
なんか見た目とかそういう自分の何かこう視覚的にグッとくるもんがある人だと、うん、なんか惜しい気がしちゃうんですよ、完全にこの後会わなくなるの
は。はい、
うん、だからなんかね、ずるずる結局相手の手の内の方にどんどん入っていっちゃうというか、
うんうん、
なんかね、そういうことは結構昔僕はあ
った。だから単純にあなたの言ってるのって、
うん、
ブスだったら別にすぐやり、
うん、まあブスっていうか、まあ、
ポイ捨てしても、ガチしない見た目の人だったら、
うんうん、
まあ別に惜しくないからポイ捨てできるけど見た目が好みだったら惜しいからポイ捨てしにくくてハマっちゃうよっていう、なんかごく当たり前の話をしてるんじゃない。
まあ、ちょっと微妙にニュアンス違うんだけど、
はい、
うん、まああとね、その人がその実際そのさっきの辛い生い立ちを話してるわけじゃないですか、
はい、
それ余計にやっぱりね、なんかこうグダグダになった時にさ、入った時に多分対処できないでしょ。
対処できないっていうのは、
うん、
フォローできないってこと、それともその逃げるっていう対処ができないってこと、
その両方じゃないですか。
うん、まあ、だから逃げるっていう対処ができないっていう話だとは思うんですよ、
うんうん、
まあ、そもそもこの N ちゃんがこういうことを言ってるってことは、うん、あなたに依存しますよっていうサインですから。
そうですよね。
でそこで受け入れちゃったら、うん、ね、そんな依存します契約書を交わすわけではないけど、
うん、でも交わしたと同じことですよね、
なっちゃいますから、うん、だから契約をはっきり、私あなたに依存しますから、分かった依存していいよって、契約って言うとおかしいけど、ちゃんとはっきりお互い確認し合って付き合うんだったらまだ対処の仕様はあるんですけど、
うんうんうん、
それすらなくずるずると依存関係になるのが、まあ、うん、まあ世間一般の依存関係ですから、当たり前の話ですけど、
うんうんうん、
で、そうなるでしょ、
うん、
この状況だと。
と思います、
うん。で、家庭はぐちゃぐちゃになる。
うんうん、
で家がゴミ屋敷になり、奥さんが変な宗教にはまり、
最後子供は変な絵を描くようになり、ね、
最後は家は火事で焼けるんです。これ、井戸をちゃんとしなかった。井戸を閉めるときに、井戸をなくすときに、ちゃんとお払いとか空気穴とか作らないで、壊しちゃった。たたりで、良くなるパターン。
そうなんだ。そう、だから、まあでも、あとね、同時に思うのが、はい、その不定の調査を毎日、ね、あの仕事で、お仕事でなさってる身っていうことなので、
はい、
まあずるい考え方すれば、ノウハウは分かってるわけじゃないですか。
バレにくい浮気の仕方。
そう。それを一番多分知り尽くしてる方だとは思うんですよ。はい、反面教師的に。
はい。
うん。だったらそれでもいいじゃんね、と。ちょっと思っちゃう気もしなくもないんですけど。
バレなきゃ浮気じゃない。
うん、まあ、っていうか別に僕はあんま個人的にはそういう考えではないんだけど、
うん、
ね、そういうことはしやすい環境だとは思うんですよ、この人。しやすいというかバレにくい環境だと思うんですよ。バレにくくすることができる。
女の勘っていうのはありますからね。でもね、どんな探偵よりも鋭い。
すごい知った顔しましたね。そうですね。
僕は恋愛マスターですから。もう今で二人も付き合ったことありますからね。
それはもう二人も。
ええ。
はい。うん、
リスナーとかね、
うん、
そのこの出演してくれる人には悪いですけど、まあちょっとくぐり抜けてきた修羅場の数が違いますから。
まあでもね、そうだから勘はあるけど、
うん、
どうなんですかね、うん。
なんかだからそんなね、バレなきゃいいだろうっていうので続けていっても、結局その仕事にも家庭にも影響は及ぼしそうですよね。
うん、
特に N ちゃんは。
うん、
N ちゃんは特にそうかもしれないですね。本当に遊び慣れた女の人で、ささっと夜遊びする、
うん、
日遊びするっていうんだったら、うん、まあ、ええんちゃうみたいなところもあるかもしれないけど、これは、もう家がゴミ屋敷になって、奥さんが変な宗教にはまって、子供が変な絵を描いて、最後は燃えるパターン。
これあかんやつやっていうやつですね。
そうですよね。うん、移動ちゃんと、処理しないのと同じパターンになりそうな気はしますよね。
うんうんうん、そうですね。まあ、あとは本当に、これは、俺じゃなきゃこの人は本当にダメなのかっていうのを、もう一回よく考えることですよね。
うん。
これは別に俺じゃなくて、ただ単に依存できる人がいればいい。で、それの候補として自分だって分かればちょっと冷めるじゃないですか。
うん。でも一回付き合っちゃうと、
うん、
N ちゃんには自分しかいないなって絶対なりますから
ね。なりますね。
絶対なりますからね。
うんうん、そうですね。だから、まあ、ご家庭もあってね、そこでこう、そこそこ、普通に暮らされているんであれば、そっちでいいんじゃないですかね。
まあ、おすすめするわけないけどね。
うん、
おすすめして、やったー家庭崩壊したそのメール送ってとか、まあ、ね、さすがにそんなこと言うわけないですから。
うんうん、
まあ、そうとしか言えませんよね。
はい。
うん、あとね、もう一人、
うん、
お読みしようかなと思う方がいるんですよ。
はい。
お嬢さん。
うん。
北海道の女性の方ですね。
はい。
あれなんか聞いたことありますね。昔、ラジオ なんとかなんとかっていう僕が企画したラジオツイッターなんだっけ、ラジオなんだっけ、あれ
わかんない、なんか僕
遠距離の人とスカイプで
お名前
ラジオ声のお便り、
相当昔ですよね、
昔のコーナーありましたよね、
うんうん、
リスナーの方に声出てもらうっていう、
あそれかな、
に出てられた方です
ね、僕多分その頃まだリスナーでした普通の、
ええ
うん、
相当昔ですからね、
はいはい、
が久しぶりにメール来ました、
はい、
吉田会長、今西さん、お久しぶりです。覚えてはいらっしゃらないでしょうが、数年前に幾度かメールをご紹介していただいたお嬢というものです。いえいえ覚えてますよ、まあ、このメールが来るまでは忘れてましたけど今は覚えてます、はいはい、今回久々にメールを送らせていただきます。数年ぶりにトウモロコシの会のラジオを聞いておりますが、あ数年ぶりに聞き、あ今ちょっとブランクあったんですね、
はい、
以前と変わりなく、いやそれ以上に凄みを増している内容でとても楽しく聞いております。数年間ラジオを聞いていなかったこと大変申し訳ございません。本当だよその間転職をしたり、そこがブラックで PC を立ち上げる気力さえなくなっていたりしましたその会社から脱出、当時付き合い出した男性と同棲をしたりしましたが、その彼がオカルトなどが大嫌いだったり一緒に生活をしてみたもののモラルハラスメント、
はい、
な男性だったことが判明、確定して、うん、最終的に胸ぐらをつかまれ馬乗りになられてボコボコに殴られたことによりお付き合いを解消したのが最近です。
うわ
現在実家に戻り仕事をしながら自由の時間を満喫しております。トウモロコシの会のラジオ、これで以前のようにリスナーに戻れました、笑い階段についても以前同棲していたマンションであったことを今度メールさせていただきますね。ではではお体ご自愛くださいませ。
ほう
生還なされたってことですね。
おめでとう
ブラック企業と DV 男から、
はい、
オカルトの世界に。
ほう
まあね、オカルトが大嫌いだったんでしょ。
オカルトが大嫌いって男っているんですか。
いやいや、まあ、たまにいるでしょ。それはね、大槻教授とか、松尾隆とか。オカルトが大嫌いな人は大抵女の人殴りますよね。うん、上岡龍太郎とかだって殴りそうじゃん。
殴りそうですね。
まあ、上岡龍太郎は意外と殴りそうで殴らないかもしれないけど、うん、松尾隆は絶対女殴ってるでしょ。
あまあ、うん、
知らないけど。
え、この、あの、モラルハラスメントって具体的にどういうことですか？
タバコのポイ捨てするとか、おばあちゃんにぶつかるとかじゃないですか？
あ、そういうことか。障害者のところでずっと入って出てこないとか。
障害者トイレのこと？
トイレとか。
まあ、あとはその
駐車場
で障害者の専用のパーキングに止めて、うんとかね、あとはその路駐したりして切られたら障害者のふりをしてごまかすとかね、
うん、そんなこと考えもしないんですけど。
だって菅津さんの、うん、だって前の40人格のあの子がやった やり口じゃないですか。
ローアの方のふりをして、
役所で怒られてた時にローアのふりをして、
はい、あの筆談を突然しだすっていう、うん、
それで、
うん
場を収めたっていう。
ありましたね、そんなことね。
あれこそモラルハラスメントですよ、本当に。
モラルハザードですよね、もう、ね、
そうですね。はい、まあそういう男性だった。
なるほど、なるほど。はい。
そりゃそうですよ、オカルトが大嫌いなんでしょ。あんなの、もう、決まってますよ。まあまあでもいい経験になっておりますよ、その付き合いもね、付き合ったこと自体は良かったと思いますよ。
そうですね。
無事生還できたわけですから、ね。
おめでとうございます。
おめでとうございます、はい。はい、でも、大変でしたね。
ですね。その、馬乗りになって殴る、
うん、
とかっているんですね、そういう人ってね。
マウントポジション
取って。熱血硬派国尾くんでしかそういうの見たことない、
ね。いやいや、まあ普通にプライドとかでも見ますけどね。グレイシー柔術とかですけど。
そうですね。
うん。
まあ良かったです
ね。またメール出してくださいね。
うん、はい、はい。お願いします。待ってます。
はい。 ていう感じで、
はい、
お便りはだいたいこれぐらい、なんか、まあ、他にもあるんですけど、僕は怪談とかなんで、今にさんの時にやろうとは思うんですけど、
なんかあとほら、前の時にさ、あの、リョナ。
ああ。
リョナが僕がやってることと。
リョナっていうのは説明してください。
リョナ、僕もあんま詳しくないんですけど、あの、凌辱するとかそういうことですよね。凌辱の末にこう暴力とか振るって、手足を切断したりとか、そういう行き着くとこまで行っちゃうみたいな、そういうジャンルですよね。
ちょっと違うと思いますけどね。
どういうことです
か？凌辱っていうか、本当にボロボロになってる女の子、うん、っていうか女の子はボロボロになっていく様が好き。
ですね。
だからその、うん、別に、性的な凌辱じゃなくても、例えばバトルとかで腕がもげたり、うんうん、目が取れたりとかしてる状態の女性、お好きなのがリョナ好きなんじゃないですかね。
うん、あの、そうですね。チビデブハゲさんですよね、きっとそれは。
そうですね。で、その、チビデブハゲ君っていう、まあ、割と最強メンヘラリスナーの方、男の子がいるんですけど、大学生の。まあ、私は、リョナ全般、かっこ、歯間、屍間、
うん、
眼交換、目の穴に間、
うん、
脳間、
うん、
脳みそに何かをぶち込むんでしょうね。はい、が好きなのですが、スガッツさんは同類となるんですかっていう質問が前のメールでありましたね。うん、
はい。これも僕、選択しながら聞いてて、
はい、
ちょっとここでは言えないことをちょっと口走ってしまったんですけど、まあ単純に言うと違うです
ね。うん、
あの今精一杯抑えていってるんで、
あ、
違います。
怒りを怒りに触れるところ。
いやあの違います。
だからもうこの大学生の男の子だし、はい、うん、まあ今ようやくそのオーバードーズから立ち直ってるところだから、う
ん、あのただやっぱ
その口汚い言葉で罵ったりしないで本当に。
言ってないし。
でも言ったんでしょ。いやいや、自分の選択してる部屋では。
あの。まあ似てるし、多分同じと思ってる人
世間一般はみんな同類の変態野郎だと思ってるでしょう。
うん、ちょっと僕は、まあその、
スガッツさんが好きなのは、瓶底メガネ、歯科矯正、あと手足がない、はい、
そうですね。
身体欠損の女の人、
うんうん。
リョナみたいな腕が取れた女の子が好きっていうのと一緒にするなっていうことですね。これだけ聞くと、おやおや、あれ一緒じゃないのかなって多分、あの、世間一般の人は思うと思いますけど。
あの、そこの、
はい、
この、なんて言うんですかね、その、そこにそうなる行為に燃えるわけじゃないんですよ、別に。
バトルとかでバーってもげたり。
うん、あと多分そういう時の苦悶の表情だったりとか、
はいはい、
そういうのとはちょっと違うんですよね。うん。まあ、あとその、なんか眼交換。
多分、目の穴に、何かを突っ込むんでしょ、うん、
まあ、それは、まあ、それも違いますけど。
でも、ちょっと今、それは理解できるかな、みたいな間が一瞬ありましたけど。
うん、ちょっとわかるかな。だけど、脳幹って何ですか、それ。
いや、俺もね、
うん、
この、ちびれバハゲのメールでしか読んだことのない文字列なんで、いや、脳みそに突っ込むんじゃないの、なんか、キリキリキリキリって頭蓋骨に穴開けて。
僕ね、基本的に多分、そういう、あの、なんて言うんですかね。あの、それって、そうするためにそうなってるじゃないですか。
ん？
要は、その、なんだろう。ハプニング的に手足が取れたとか、そういうことではないじゃないですか。で、例えば、暴力によって、
うん、
この、それが、なんだろう。そうするために、その、する、してるでしょ。
まあ、チンコを突っ込むために、頭蓋骨に穴を開けるとかね。
うん、うん、うん。うん、あのね、そこが多分違うと思うんですよ。
はい。
不良でそうなってしまって
、不良の事故とかで、なってしまったと。
うん。で、別に、で、かといって、じゃあその事故のところで僕が燃えるかっつったらそうじゃないし、
うん。
うん。多分そこの決定的な違いはあるんだと思う。
でも、結構、ワナビーの人とかって、うん、不良の事故を装って、自分で切断したりとかしますよね。
うん、しますね。うん。
それは、逆に、ちょっとしたマイナスポイントなんですか？じゃあ、スガッツさんにしてみたら。不良の事故でなった人であってほしいっていう。
うん、っていうか、そうですね。別に、自らするっていうのには別に燃えないですかね。
はいはい。はいはい、
うん、だから、あと、まあ、単純にそういう血とか痛そうなやつとか、は別にそんなに燃えない。まあ、映画とかで見るのは別にあれですよ。
この、うん、
だけど、別にそこに、じゃあ、ギンギンになるかって言ったら別にならないですね。
まあ、リョナの人はどういうところに燃えてるかっていうのを僕も代弁できないんで、
うん、
ちょっともしかしたらピントの外れたことを僕たち言ってるのかもしれませんけどね。
僕以前はね、やっぱりそういうジャンルで有名な漫画家の人と、
はい、
ちょっとお仕事したことあるんです
けど、はいはい、
で、やっぱりね、多分そういう、この、なんだろう、形が変わっていく時の痛みだったりとか、
うん、
な痛み感とかそういうのに燃えてる感はすごいある。
でも絶対苦悶の表情は必要でしょうね、うん、リョナって、
うん。
腹パンされて、うぐーってなってる女の子に燃える。
そうですね。だから、多分ね、そこが僕は抜けてるんだと思う。その別に、どっちがいい悪いじゃなくて、うんうんうん、僕はあんまそれには別に燃えないですね。
うん、複雑ですね。でもまあ確かにド変態野郎って結構レイプシーンとか見るのが苦手だったりしますよね、
うん、あ、僕嫌いですね。
でしょ、大嫌い、うん、いや、もちろん僕だって生現実は絶対ダメですよ、うん、嫌ですし、そんなあったらもう慌てて警察に通報するって、まあまあその場にバッて割って入りますよ、スルーって。いや、もちろん全然嫌ですし、もう嫌悪しますけど、うん、まあ、映画でね、流れるのを見れないってわけじゃないんですよ。うんうん、まあ、チードバーはもちろん大丈夫だし、うん、まあ、嫌ですよ、うん、だって大抵その嫌なシーンとして描かれるし、うん、だけど、例えばアイスさんなんか、もう見れないんですよ。僕一緒に白石監督の映画見に行って、うん、そういうシーンがあった時に、
はいはい、
なんか変な気配を感じて、ふって振り向いたら、横でアイスさんがギューって目つぶって、うん、頭をこう下にして、ぐーって体に近いって見ない。何やってんすかあんたみたいな。うん、いや、僕ね、ダメです。見えないんです。うん、でも、
うん、
クソなめくじ野郎じゃないですか。
うん、
だから逆に、なんだろう、どっかに振り切っちゃうと、その普通の人が許容できるところも許容できなくなっちゃったりするんでしょうね。うん、
あのね、レイプに関しては僕もそれ結構近いかもしれない。
はいはい。
うん、あんまりっていうか嫌いですね。
うん。
うん、よくなんかそうやってちょっと激しくレイプっぽくしてくださいみたいに言うタイプの子って結構いるじゃないですか。
ほほう、そんな子は結構いるんですか。
いや、まあたまにあるとして、
へへ、教えてくださいよ。
でも結構無理っぽいですもんね。
なん、言い方がなんかちょっといやらしい、
ね。いやいや、
なんか僕ちょっと無理っぽいですよね。知らねえ、
そういうのそんなそんなにみたいな。
はい、
うん、
いや、まあ確かにいますよ。その、うん、あの、なんていうか、レイプ幻想、
ね、はいはい、
レイプ願望って言うと本当にレイプされたがるみたいになっちゃうから、うんうん、レイプ幻想っていう言い方がいいとは思うんですけど、うん、言葉の選び方としては、はい、まあ確かに女性の方でちょっとね、
うん、
それはもちろん好きな男性ね、うん、好きな男性と本当にセックスしてもいいぐらいの仲になって、いざやるときに、ちょっと全然 100%OK なんだけど、とりあえずそのテクニックとして、無理やりっぽくしてほしいっていう方は、それはもちろんいますよ。僕も恋愛マスターですから、いるらしいってことは常々聞こえ読んでますよ。どうやらいるようだって。向こうの大陸にどうやらそういうのが好きな女性たちの一群が、みたいなことは、ちゃんとしっかり知ってますから。
はい。
舐めないでください。
だから、うん、やっぱね、まあ、リョナとあれとはちょっと違うと思う。リョナと僕がやってることはちょっと違う。
でむしろ逆に普通よりもリョナ苦手なぐらいなんでしょうね、うん、
むしろあんまり好きじゃないですね。
うん、
うん、
佐々木さんはじゃあ無理やりやってって言っても、うん、僕ちょっと無理っぽいですって断られちゃう。
俺本当にそうやって言いますよ。あの、まあ、
うん、
まあね、もうここまで聞いてる人だったらね、
うん、
そんなにあれなんで、まあたまにそういうことあるじゃないですか。あのたまにね、そうやって、
はい、
そういう場に遭遇することあるじゃないですか。
遭遇することね、はい。
で、そういう時に結構な割合で、やっぱ僕がああいうことをやってるんで、あの、ああいう仕事をしてるんで、すごいことをされるっていうのをむしろ期待する方っているんですよ、変な話。
はいはい。
で、あの、だけど、僕、あんまりそういう時にそういう特殊なことをするタイプじゃないんで、
うん、
あ、もう本当全然普通なんですよ、みたいな感じで、言いますね。うん、
だから、その特殊なことっていうのは、縛られたりとか、
うん。縛られたりとか、あの、ね、歯科矯正とかやってるんで、うん、なんか口かせみたいのつけられたりとか、
はい、
そういうのを期待する人って結構いるんですよ。
バッグに入れてきてるってこと？それとも、菅田さんとは絶対部屋に、とか持ち歩いてるだろうから。
両方、両方。あの、エムズデパートみたいなので買ってきた人もいる。
エムズデパート。
そうだけど、うん、別にあんまり俺そういうのダメなんで、
じゃあすごい紳士的というか事務的に、うん、公務員みたいなセックス
全然普通やんって言われます
皆さんね、いい情報を得られてよかったですねリスナーの方々は
普通です。まあそんなないですけどね、それはね。
わかりました。
はい。はい。
まあそんなスワッツさんの貴重な性癖情報もお聞きできたところで。
意外に普通っていうね。はい。
意外にっていうか多分普通より普通なんでしょうね。
うんうん。正常位しかしないですからね。
ああ、でもそれが本当に変態っぽいですよ。本当に。いいと思います。
ありがとうございます。
クソ変態気持ち悪さが出ていいと思います。はい、実際のセックスは正常位しかしない。
はい。
感動しました。
たまにね。
うん。
民族メガネかけようかとかって言われたりして、
うん、
俺もちょっと乗り気になるんですよとか思って。
はい。
で、いざかけてもらったりするじゃないですか。
うん。
じゃあね、なんか途端に恥ずかしくなっちゃって、あ、もういいや、それ。みたいな。
恥ずかしい。
なんかこう、俺のこの性的なものを、こう、具現化されてしまってるような。
だから、やっぱりちょっと一人で、
うん、
その、瓶底メガネいいなってなってるのが最高の状態なんでしょうね。
多分そうなのかもしれない、
ね。実際のセックスとは結びつかないんでしょうね。うん、まあ、実際の、本当の人間関係、うん、直接の人間関係には結びつかない思考なんでしょうね。
かもしれないですね。
ええー。うん、まあいいや
、はい、
さっきからね、なんか分析しなくてもいいことばっかり分析して何の世の中にもね役に立たないことを生活にも、
うん、今回特に気持ち悪いですね。
気持ち悪い、
夏のせいですかね。
そうですね、太陽が眩しかったからでしょうね、うん、でもまあじゃあ気持ち悪いついでに、
はい、
スガッツさんの最近の実話愛談を聞かせてほしいんですよ。
はいはい、
それこそね、メンヘラ実体験談の U スガッツがお送りする名物コーナーですよ、
うん、これね、
うん、
ちょっとはいいですか、もう初めて。
ああ、もうぜひ。
あの、ただね、これ始める前にちょっと本当確認しておきたいことがあって、
うん、
今会長お話しされてるじゃないですか。
はい。
この会長の中の人は会長ですよね。
もうちょっとハキハキ喋ってもらってもいいですかね
会長は会長ですよね。
僕は僕僕は僕よ、うん、ただのレモンが似合う女の子、これスクールウォーズのセリフですけど。
あ、そうですか。
私は私、
うん、いや、あのね、
ただのレモンの似合う女の子。
いや、あの、会長が会長ならいいんですけど、僕ね、ちょっとこの前ね、本当に結構本当に怖いことがありまして。
全く話が読めないんですけど、うん、はい、何ですか。僕は僕です。
そう、それと、じゃあ僕は僕、会長は会長、僕も僕です、今
もう、ね、頭がおかしくなってるよ
で、
熱中症なのかな。
あのですね、
うん、
まあ、僕今までね、こうやっていろんなお話をこのラジオ上でしてきて、
はい、
まあ、多重人格の方とこう、あの、お付き合いをさせてもらったりとか、
はい、
まあ、あとこう、そういうちょっと、まあ、俗に言うメンヘラ的な方とお付き合いをしたっていう経験を結構話をしてるじゃないですか、
はい、
でそれっておそらく過去のものを漁れば出てくるじゃないですか、
はい、
で、まあ、僕ね、今、まあ、ちょっとこう仲良くしてる方が、まあ、今っていうか、まあ、ちょっと時期はじゃあいろいろあれして話しますけど、
はい、
うん、特定されてたあれなんでね、
はい、
まあ、仲のいい方がいたんですよ、
はい、
でその方もやっぱりちょっとメンヘラっぽいプラス、まあ、多重人格ではないにしても、そういう記憶がないとかたまに言ったりとかするタイプの人ではあったんです。
またそういう人とお付き合いをして しまったっていうとあれですけど、引きが強いですね。
まあ、そういう方なんですよ、
はい、
で、あの、僕結構、まあ、ただなんだろう、そういうことを話を、過去の話とかもね、別にしたりとかもするし、
うん、
で、あと、このラジオの話もね、したことがあるんです。
え、じゃあその人ラジオを聞いちゃってはいたりするんですか？
多分今はわかん、もう聞いてないかもしれない。
はい。で、ハキハキ喋ってくれないかな。
いや、なんかちょっとね、いろいろこう、ちょっと、方面に気を使いながら喋っているんですけど、はい、で、まあ要は、それで、僕のそういうことって大体知ってるわけですよ。
はい。
うん。で、 ある時この前ですね、まあ、ちょっとその人といろいろ喧嘩みたいになったことがあって、
うん、
そしたら急に人格がやっぱし初、まあ、その人の中では初人格代わりみたいな、いや今まで記憶がないとかいろいろ言っていながら、うん、実際それを僕目の当たりにしたことはなかったし、
うん、
知らなかったわけですよね、
うん
うん、だけど急にやっぱり人格が変わる感じを醸し出してくるんですよ、
はい、
あちょっと待ってちょっと待って
え
ああみたいな感じで、
どうしたどうした、大丈夫、気分悪いの大丈夫、
おお、俺やって急に
俺、まるまるちゃんどうしたの、うん、俺って何
って聞くじゃないですか、
うん、
これなんて言ったと思います、
なんとなくね、僕はああ俺やっていう言葉というか口調に、うん、なんとなく心当たりがあるような気がするんですけど、
でしょ、
ええ、
だから要はその方の別人格っていうのが
なんて答えたんですか、
心当たりあんやろお前、前お前が付き合ってた女の別人格や我や
N さん、
ね、
じゃない、な何さん、
あ、 R、 R
さん、あ、え、違う違う違う、その別人格の名前、
ね、N とか
N さんじゃなかったっけ、
N かな、なんか名前、
付き合ってる女の子は R ちゃんで、
そうそうそうそう、
で R ちゃんがちょっとピンチになったりすると出てくる、
うん、毎回出てくるその大阪弁の男の人みたいのがいたんですけど、
N さんですよね、
その人が今の僕の仲のいい子の別人格として出てきた、
ちょっと話が複雑なんで、うん、今の付き合ってる子をちょっと仮名つけてもらっていいですか、
まあじゃあなんか S とかそこら辺かな、
アルファベットにすると分かりづらいんで、
うん、いいですよ、 S ちゃんにしましょう、だ、うん、だ要はその、うん、その人の別人格が前の人の別人格、
はい、N さんが出てきちゃった、
うん、
だって N さんは R ちゃんの別人格で、
うん、
多重人格だっていうことは何、その背後霊みたいに憑依したりするもんじゃないですよね、
いや絶対違うじゃない
いや絶対違うよもうだからもう心理学からも離れていってますよね、
そうなんですよ、だから30ぐらいに怖い話じゃないですかこれって、
30、まあ、霊的なものだったら霊的なもんで怖いし、
怖いし、
だから別人格の幽霊っていうのもいるかもしれないですよね新しい怪談ですけど、
あ
でも怖いし、それでも怖いし、それじゃないとしたらどういう可能性が、
いやだからこのラジオとか僕の今までの話を総合して、
うん、
その人の別人格を装って自分の別人格として使ってる、
複雑なメンヘラですね、うん、
ね、でそれを演技としてやってたらもっと怖いじゃないですか
怖いっていうか何なのって感じですけど、
うん、
でまあいや、とにかくそれでN やって、
うん、
お前が前付き合ってた女の別人格 N や、ワイは N や、別人格 N やって、
そこがな、もう牢獄みたいになってな、寒くてしょうがないからこっち来たんやって言われて、
おお、はいはい、
なんか指摘なんですよそこら辺、
うん、そういうもんなんだって、
うん、ずっと出れなくてな、
うん、
だけどな、ずっとこいつの目通して見とるでみたいなこと言って。
S ちゃんの目を通して、
そうそう、
N さんが、
そう、
それは R ちゃんには伝わってんのかな？
だから今その R ちゃんがその人格、
うん、
それの話が本当だとしたら、うん、R ちゃんはもう一人になってるじゃないですか。R ちゃんの中にもう一人の、
なんで40人格だからまだ、
あ、そうかそうか、
ビッグマザーもいるし、あとあの男の子の
人、はい、子供みたいなのもいるし、うん、だけど一人は抜けてるわけじゃないですか。
はいはい、
それはどうなのか分かんないんですけど、
設定としてどうなのか
、うん、だけど、まあ、実際ね、実際別にその R ちゃんとつながってはないから、
はい、
あれなんですけど、
うん、
そうやってなんか要はその前の彼女の別人格に怒られたお前変わっとらんな全然
俺の知ってる頃から変わってないぞって、
うん、
でなんて答えたんですか。
いやでやっぱし俺最初ちょっと笑っちゃったんですよ、うん、いやいやもうそれって、
うん、
で僕ほらそういう時変に冷静になるタイプなんで、
はい、
いやそれって全部僕が話したことかラジオで話したことしか言えてないから
N さんに対してそんなきつい口調で。
ちょっとイラッともしたん
だ、ね。はい。
うん。
した N さんは。
知らんことも知ってるで。
え？そうそう、それ、そういう証拠は聞きたかったんですよ。
うん。
なになに
って言ってきて、
うん。
なんか僕、エクソシストみたいな気持ちになって、リーガンに乗り移った、
どっちか本当に悪魔が乗り移ってるのか、それとも精神病なのかわからない。
そう、そんな気持ちになって、
カラス神父の心境ですよね、うん、ワンの、
うんうん、で別のことも知っとるで。
何って
、お前なずっと一日ゲームしとるやろ。でもそれも
妖怪ウォッチ
妖怪ウォッチとは言わなかったんですけど、うん、
でも妖怪ウォッチのことを言ってんでしょ。
まあでしょうね、
うん。
まあでもそんなのも、まあツイッターとか見ればわかるじゃないですか。別に僕結構書くんで。
はい。
DVD ボックスいっぱい買ってるな、みたいなこと言われて。でも、もうちょっと怖いとか思って。
それは別に言い当てられて怖いっていうよりは、
うん、
食い下がってきてるのは怖いっていうこと、ね。
そうね、そうなんですよ。
うん、
で、だからその、この人の今の心理状態が、どういうあれなんだろうなって思って。
うん。
うん、じゃあそのなんで R ちゃんのところから来たんですか、
うん、乗ったんだ、
うん、
乗ってあげたら、
うん、じゃあお前な R の気持ちも分かってないのかって言うんですよ。
なんすかそれ。
まあ要はそういう変なちょっとねずれた受け答えをするんです。
はい。
でな R もお前のことをなまだどうのこうのだしで心配して Y が見に来てみたらお前この S っていう俺が今目になってるやつもな
目になってるやつ
同じやないかみたいな感じのことを言うんです、
うん、じゃあ N さん聞きますけど2年前に僕が大阪にいて N さんと喋った時のあそこの一緒に食べた食べ物何でしたっけ。
そうやって聞けばよかったよね。
うん、
でもちょっとね、あんまりのことだったんで、そこまで頭も回んなかったんですけど、
はい、
要は、で、まあね、まあぶっちゃけそんなの嘘じゃないですか。要は、言ってることとか、はい、まあ全部本当俺が言ってることでしかないし、
うん、
ただやっぱりその、前の人の別人格を装って、さらに自分も他人格を装う、
うん、
っていう心理状態がすっげえ怖くて、
はいはい、
でもちょっと俺もう、コンビニ行くよって言って、
うん、
コンビニ行って、
うん、
ずっとブラックザタブーとか立ち読みして、
うんうん、
それでこうしばらくして、うん、したらもう爆睡してるんです
よ、うんうん、
で怖っ。でもこれまた起こしてまた変なことになると嫌だなと思って、
うん、
しばらくそのままにして起こしたらあれえなんか失礼なこと言ってましたみたいな、
うん、
戻ってた。
あれあ、なんか私眠ってた？
そうそうそう、そういう感じで、全く記憶がないんだけど。
聞いてもいないのに。
って言われましたよっていうお話、うん。
ラジオとかで言っちゃってるからね。それがまたフィードバックされて複雑な話になって、だから、メンヘラの話をしていたら、それがまた新たなメンヘラ現象を生んでしまうっていう、
そうだからね、
階段と一緒ですよね。
そうでもなんかちょっとさ、やっぱりそのまあ元々の R ちゃんの別人格自体が本当に医学的にそういうものなのかって言ったら、うん、それも疑問符じゃない
です
か。
ないでしょ。
ないでしょ。
嘘でしょ。
だから嘘をさらに嘘として、
うん、
嘘のものをまた嘘として演じてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそれがすごい面白くて、面白いっていうかね、こう興味深いっていうかさ、
コスプレですね、
うん、
アニメキャラのコスプレみたいなもんですよね。
そうなんですよ、うん、だからもうラジオとか聞かないでって言いました。
いや別にいいですよ、聞いても全然
、うん、そんな、だからそれ以来中の人、この人格がやっぱし入れ替わるとかさ、
はい、
なんかそういうことってあんのかなって同時にちょっと思ったりとか。
おい、
もうしちゃう。
おい、スガッツ、おい。あるに決まっとるやろ。
怖っ。
こら。
すげえ怖い。
すげえ怖いやないよ。ワイワイ N や。おい。おい、このメガネといつもラジオ撮っとるけどな。いつも聞いとるぜ。
そういう感じなんです、本当に。
そういう感じなんです、本当に。あらへんがな。お前いつもそうやって笑ってごまかそうとしてるけどな。
もう怖い、本当怖い。うん。ちょっとやめて、本当に。そう。
今本当に僕に N さん乗り移ってたら
怖いですよね。だから、そう。
まあ絶対嘘だと思ってるけど、うん、まあ、それはね、心霊スポット行って幽霊が出るかもしれないっていうのは、うん、絶対どんな会議論者でも、ね、
うん、
恐怖を覚えたりするわけですから。
うん、そうなんですよ。だからね、まあさすがにね、これちょっとうまくだから伝わんない話じではあるんだけど、はい、実際あの時のね、独自の怖さ。
だから、あ、すげえ多重人格になっちゃってる怖いっていうのとは全然また違う怖さなんでしょうね、うん、別種ので
、やっぱり女の子の身になって考えれば、
はい、
前の女の何かを固くするっていうのも
かなり異常な状況ですよね。
ですよね。要は前カノのじゃないですか、
うん、
前カノのことに対して何かっていうのもさ、
うん、それに対してもその前カノが、うん、迷惑がってたとか、なんか傷ついてたぞみたいなことを固くしていってるわけですし、それも異常だし、
うんうん、そうなんですよ。
しかもその前からの一部分を自分の中に取り込んでるという、うん、もちろん設定ですけど、うん、そういう設定を選ぶこと自体が。
ですよね。
何なんだろう
って。だって、多重人格をじゃあまあ、装うっていうことを仮定し話すとしたら、
うん、
全く新たに作った方が楽じゃないですか、絶対に。
うん、
嘘でやるとしてもね。
うん、
うん、
でその人とは今どうなってるんですか。
まあ今っていうか、まあね、うん、
特にそういうことはその後は起こらなかった、
うん、まあそんな会ってないかな。うん、
うん、まあ続報を期待してますけど、
はい、はい、いい加減普通の人とい
や無理でしょ普通の人とっていうのは、うん、だって一回普通の人とすぐに何の、
それ別にラジオで話してないや
つ。話してない。だからそれこそ何の実は間も生まれなかったからでしょ、うん、何にも話してないのは、
うん。うん。それ結構前ですね。
だいぶ前の話ですけど、うん、無理でしょ。
うん。乃木坂の美味しいお寿司の話とかされても、
うん。
別に1ミリも興味ないんで、うん、
うん。まあその人ね。
うん。
うん、まあまあ、だから無理なんですよ。
うん。
う
ん、
しょうがないですよね、それは。
じゃあまた何か続きがあればお話を。
はい、
はい、
告知とかありますか。
いや特にまあないですね。
はい、
はい、
僕はだから楷書7号が発売中っていうことと、あ、五反田怪談をやるって言ってましたっけ。
あ、前の時確か言って
ました、ね、言ってました、8月の26から31まで、
はい、
やります。五反田怪談で検索してもらえば、まあ、五反田団のホームページに詳細書いてあったり予約ページに飛べるんで、
うん、
そこから行ってください。はい。今年は席数多くしてるんで多分予約全然取れると思います。
ご活躍で。
ええ。はい。
はい。
あとバスツアーがやるかもしれません。
あ、はい。
はい、
あれは何ですか、人数が集まり次第。
集まらないとやれないんで。
はい。はい、
まあ今やれるかどうか微妙な状況なんで、
はい、
まあ気が向いたら、
別人格の場合は2人分って感じ。
だからその2人分のお金払ってくれれば全然いいですよ。
わかりました。じゃあまあそれも結構されるように、
はい、なのでもしだからその全然来たくなかったら来なくて全然いいんですけど、
うん、
あ、直前に予約すればいいや、すごい行く気はすごいあるんだけど直前に予約すればいいやと思ってる人はそういうことしてるとそもそもなくなっちゃうんで、うんうん、
あ、そっか。
そう、早めに予約しないとなくなっちゃいます。う
ん、結構決めるのが、
企画自体がなくなっちゃうので、で
そうそう、うん、
結構早めに判断しなきゃいけないんで、はいはい、っていうところのまあその齟齬があると良くないなと思って、
うん、
来たくなかったら全然予約しないです。
でまあ急い行きたい人はもう急いだ方がいいよってこと
です、ね。急いだ方がっていうかまあ早めに、
うん、
や、まあもうっていうかもう今やってください。
はい。わ、うん、かりました。
はい。
はい。そんな感じで、
はい、っていう感じでお送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の吉田裕樹と
菅津でした。
はい、より良きメンヘラライフを送ってください皆さん。